男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
先日NTV 火曜9時アクションドラマの世界、大都会からプロハンターまでって本を立ち読みしたんですけど、こう3ページ目でも泣いちゃいましたね。その理由はまたいつか。ポンです。
世の中全部谷翔とネラジー、よろしくお願いします。30分読書のコーナー。本一冊読むのはハードルが高い。そこでまず30分分読むことから始める企画でございます。はい、今回は前回読み始めた学びの基本、人生が面白くなる学びの技の監督編と、新しく読み始めた学びの基本、ブッダが教える愉快な生き方の30分読書編でございます。はい、ではまず監督編ですね。気になる本をまるっと読んで、その魅力をプレゼンテーションするということで、今回読んだ本について紹介していきたいと思います。はい。ということで、学びの基本、人生が面白くなる学びの技、斉藤隆さんですね。いろいろなテレビ番組とかでもおなじみの、まあ、大学の教授さんで、専門は教育学とか身体論とかね。なんですけれども、まあいろいろと読書に関する本とかをね、数多く出されていらっしゃる方が、まあこの僕がずっと好きで読んでいる学びの基本というシリーズのまさしく学びの技というものをテーマにして、書かれているものです。しかも、まあ結構後々になってね、このシリーズ2019年から始まってますけど、発売されたのは2020年4月30日ということで、結構後になってから出た本だったりします。で、帯には教養を効果的に得得する最強メソッドということで、ソクラテスとか村上春樹などなど先人をヒントに教養の身につけ方を方法論化ということが書いていらっしゃったりするんですけど、まあ全体を通して、まあどうやって学べばいいのか、人間っていうのはどういうふうに学んできたのか、どういうふうに、今の時代において学ぶっていうことが、まあ人生において意味があるのか、みたいなことを語っているもので、第一章では学びの技とはということで、なぜ人間は学びたいと思っているのかっていうこと、そして学びっていうものを、まあ、人生に生かすためにはどういう技が必要なのか。まあ、ここで、紹介しているのが宮本武蔵の吟味工夫鍛錬とかね、いろいろな、先人が学ぶにあたって、どういうふうに、学びっていうものを学ぶ行為を体系化してきたのか、みたいなことの紹介がされていたりとか。第2章では、まずは先人に学べということで、他にもね、ソクラテスであるとか、デカルト。まあ、ここら辺は、まあ、この前紹介した、他のシリーズ、考える教室の哲学入門の話だったりとか、あとは役に立つ古典っていうね、つい最近読んだ、学びの基本シリーズともすごく通じる、共通する人が出てきて、なんか、学ぶとか教養を得るとかっていうものにおいて、ある種、定番化された人っていうのが何人かいるんだなっていうことも、改めてこういう本を読んで気づかされたところがあったりします。で、第3章では型を身につけるっていうことで、学ぶにしても、実際その過去にそれを体系化したもの、ある程度の型にしたものっていうのが実はあるっていうところで、まあ、相撲とかの例、相撲における思考っていうものが型としてどれだけ、まあ、相撲の基本として必要なのかっていうところを紐解きつつ、元利宣長という、国文学者ですね、が、まあ、古事記という書物を、表伝を書くにあたって、鴨の間淵というね、その前に、ま、万葉集とかのものを書いていた人に、あったエピソードとかを紹介しつつ、そこで、型っていうものが、まあ、先人が、この場合で言うと、鴨の間淵がやっていたような型っていうものが、いかに元利宣長に影響を与えたかっていうところも紹介していたりしますし、と、村上春樹とかね、今の現代の作家においては、村上春樹も、チャンドラーであるとか、スコット・ジェラルド、スコット・ジェラルドいいのか、グレート・ギャツビーのね、とか、そういう作家の、いかに型っていうものを取り入れていったか。まあ、そのままフォームを活かすっていうよりは、その考え方をどういうふうに自分の作品に活かしていったか、みたいなところの、紹介されていたりしたりとか。で、第4章では今日から始める学び生活ということで、まあ、実際に僕たちがね、この学びっていうものを考える上、実際に実践していく上で、あとは人生にそれを活かしていく上で、具体的に、どういうふうにすればいいかっていうことを、 紹介していただきました。手帳をいかにして活用するかとかね。狩りをするように読めとかね。狩猟型読書みたいなものを提案をしていたりとか。あと、検索をするっていう行為においても、どれだけ、自分の中で、その検索のワードから、一つのワードから広げていけるかみたいなことの、まあ、具体的な学びの、なんだろう、やり方みたいなものを紹介していたりします。まあ、前編通して、今までの学びの基本シリーズの中ではかなりその、自己啓発本のテイストに近いというか、いかにそのね、人生においてとか仕事において、やる、それを、得たものを生かすにはみたいなところ、まあ、この、ね、全体のテーマとしての人生が面白くなる学びの技っていう、技っていうところがなんかそういうところに感じる面はあったりはするんですけれども、でも、ところどころに、その、まあ、さっき言ったデカルトのエピソードとか、ソクラテスのエピソードとか、あと論語の話とかね、この前もまた、役に立つ古典でも紹介してましたけど、論語の話とかね、あとは現代作家における村上春樹とか、そういうところも、なるほど、そういう考え方があるのかっていうものを知る上でも面白かったですし、実際に僕たちが、その、まあ、すべての、あらゆる読書とか、あらゆる映画を見るでも何でも、この人生そのものは学びがいい。それこそ、ポンさんがやっている野良大学とかっていうのも、そういうところにも近しいところがあったりするとは思いますので、なんかその人生において学ぶっていうこと、僕個人としては、どちらかっていうと、その学ぶみたいなことがあまり得意ではないというか、いわゆる資格勉強とかもなかなか続かなかったりしましたし、そういう蓄積をしていくっていうよりは、日々日々移ろっていくものに、こう手を出していろいろとどんどん情報を収集して、ちょっと調べてみたいなことを繰り返していくことが多かったので、より体系的にというか、まあだからある種僕は型がないんですよね。枠とか型みたいなのがなかったりするから、そういう型みたいなのを身につけるっていう、フェーズもなんかあっていいのかな。っていう、この一個挟むことによって、そこからいろいろと汎用性のあるものが生まれうると思ったので、もっといろんなことを深める。それこそ、宮本武蔵でいう吟味工夫鍛錬ですよね。それぞれをしっかり、分析しつつ、それを自分なりに工夫してみて、それを工夫した結果を何回も何回も繰り返し鍛錬していくみたいなところを、プロセスっていうことを改めて意識づけていくっていうことも、なんか、必要なのかなみたいなことを改めて思ってくれる本だったりしましたので、最近なんか学べてる実感ないなとか、集中して一つのものを極めるみたいなことができてないなと思ってる人は一度読んでみて、でも、結構気軽にできるようなことっていうのも、斉藤先生紹介していたりするので、そういうものを実践してみると、いいんじゃないかなと思ったりはしました。そんな感じですかね。はい。以上でございます。じゃあ、ポンさん、なんか意見やら、質問やらあればお願いします。
本を読むということは、旅であるっていうふうなことを、前々回におっしゃってたと思うんですけど。この本、面白かった
面白かったですね。
どういう、なんていうんですかね。本の内容とかは、あらすじ的に伺ったので、なんとなく分かったんですけど、オレンジさん的には、どういうことを、心を動かされたというか、何を面白いと感じました？
まあ、最後の方に言ったことではありますけど、自分自身が日々、なんか学ぶっていうことができていない実感があった中で、でも、まあ、実際に具体的にこういうふうにすればいいよみたいなことは斉藤先生紹介していて、そこが、自分自身、これから先、まあ、活かせる面があるなというところで面白さがあったりはしたんですけど、でも自分自身の今まで、普通にやっていたことの中にも、実はその学ぶっていうプロセスの中に入っていることがあったっていう気づきがあったりとかもして、なんか、そういうものを改めてこうやって文章としてまとめていただくことによって、やっぱり気づけていない側面みたいなことがあったりしたっていうところが、やっぱり僕自身としては、まあ、読書をする醍醐味というかね、喜びだったりするので、そこら辺が、まあ、面白いっていう言い方が適切かどうか、もうちょっとなんか複雑な言い方かもしれないですけど、そこを感じたっていうところですかね。
無意識にやっ ていたことを斉藤が俺の代わりに整理してくれて分かりやすくなってくれていたみたいな、そういう感じのことですかね。
それだけじゃなくて、プラスアルファは自分自身も気づけていなかったというか、知らなかった、まあ、ところも、含めて、書いてくれていたってことですかね。
じゃあ、それをや
っ、なんかそこら辺のバランスって結構大事だと思っていて、全然知らないものっていうものは、なかなかその足を踏み入れづらい。まあ、もちろんそれを足を踏み入れる価値はあると思うんですけど、踏み入れづらいというか、最初に読み始めて止めてしまったりすることが多いと思うんですけど、やっぱり自分自身が知っていることとか、でも知っているけれども明確に言語化できていないことみたいなものを、最初の入り口として用意してくださることによって、それを読み進めていく中で、ああ、なるほど、こういうこともあるのか、こういうこともあるのか、みたいな気づきがあるっていうものが、やっぱりもうこの本に限らず、この学びの基本シリーズ全般として、入り口入りやすく、でも、ちゃんと深みにまで至っているっていうものが、すごくいい本だな、というふうに思ってますね。
まあ、その本を作る側としての、まあ、意図として、そういうやり方がよく反映されてるっていう話ですかね。
うん、うん、うん、うん、そうですかね。
はい、ありがとうございます。
ほい。じゃあ続きましてですね、新たに読み始めた、また学びの教、もうちょっとで終わりますからね。あと何冊だ ?3、6、8、あと3冊ぐらい多分終わるので、しばらくご辛抱ください。学びの基本、ね、
全体
そうですね、全体を通してのところは、
編集的にこれはこうだとか、こうあるべきだとか、うん、次はこうだとか、そういうところまでバシッと言っていただきたいですよね。うん
うん、じゃあそれはブログに書きましょう、ね。
なんで、
ブログに書きますか。
ラジオをもっと大事にして。
待って。はい。ということで、今回の学びの基本シリーズ新たな本は、ブッダが教える愉快な生き方ということで、藤田一生さんという方でございます。ご自身もね、あれ?これってポンさんがこの前参加した座禅の先生かな?違うかな?
どうだろう?
違いますかね?なんかアメリカで座禅を指導するみたいなこと書いてますね。スターバックス、フェイスブックなどアメリカの大手企業でも座禅を指導した方だったりします。はい。
そうかもね。
ということでですね、藤田一生先生による、まあ、仏教は、まあ、帯には仏教は全く難しくないということで、ブッダの原点に座禅ありということで、その、ブッダの人生を追いつつ、なんか、仏教的な学び方みたいなことを、紐解いた本らしいです。うん、で、まあ、この本の中でも、まあ、結構、ブッダのですね、幼少期からその、どういう風な人生を送ってきたか、もちろんその、前にも紹介した通り、ブッダの話を口述筆記したような、ものだったりはするんですけど、それをもとに、どういう人生を歩んできたか、どういう風にか、それぞれの、フェーズで考えてきたか、みたいなことを、紹介している本で、で、最後の方で多分、座禅の話とかね、実際にそれを、人生に生かすためにはどうすればいいかみたいなことを語っている本のようです。僕は今回は、30分では11ページですかね。まあ、ブッダの学びについて、仏教について、改めてこういうものですよって、まさしくさっきから語ったような、その入り口のね、入りやすいところから、紹介してくれているところまで、読ませていただきました。まあ、自分自身も仏教興味があって、いろいろと、なんだろうな、昔、仏教についてのなんか雑誌を定期購読したりとかなんかいろいろとしてた時期あった。結構ブランクが空いてね、最近また、あれ、どうだったっけなみたいなことがあったりするので、改めて、復習する意味合いで、ちょっとまた読むのが楽しみな本なので、頑張って来週までに読んでいきたいなと思っております。はい。はい、では、ポンさん3分読書お願いします。
まあ、気がつくと、街を出歩くことが随分減ってしまって、以前はもう本当に無目的に結構歩いていたんですけれど、でなんかねこういうことがあったんです。なんか用事があって、原宿に行かなくちゃいけないって言って原宿に行く。で翌日イベントがあってまた原宿に行く。でなんかちょっと散歩してみようかなと思ってなんか表参道あたりからこうフィローっとそのままなんか原宿あこの前通ったなみたい なんか偶然コンボで同じ場所に何回か行くみたいな、うん、まあそれは偶然なんですけど、まあ、時々そういうご縁があったりしてでもちろんねその3回行ってもああそういえば昔 お杉とピーコの事務所がこの近くにあったって聞いたなみたいなこととか、なんかいろいろこう頭の中で彷彿とすることがあってまあ私も東京暮らしがそこそこ長くなってきたので、まあいろんな場所にいろんな記憶が残っていたりするんですけど、なんかその耕す作業みたいなことをやっぱり街ぶらって僕の場合はしてる感覚があるんですよね。なんか忘れちゃう記憶とか、うん、あとなんか記憶の確認みたいなことをしたくて街を歩いてたみたいな、まあなんかだからちょっと浅ましいなって感覚もあるんですけど、なんかそういうことを街に求めるというよりかは、なんか俺の記憶どこにあったっけってなんか忘れがちなんだよね。なんかそういう感覚でこうフラフラしてたなってことを思い出すんですけど、今回はですね、誰かのことを強く思ってみたかったという角田光代さんという作家さんと、あと佐内正文さんという方、写真家の方ですね、その方の、まあ何ですか、フォトエッセイみたいな感じですよね。お二人で都内を歩かれて、でその、風景を佐内さんは写真を撮って、で角田さんは、ご自身なのかちょっと創作なのか含めたような、物語を、書かれてる。なので、文章と写真が交互に出てくるような、これ一応文庫になってます。なんか皆さんの自分の記憶を掘り起こす方法っていろいろとあると思います。実際場所に行くこともいいと思うんですけど、こうやって本で記憶をたどるっていうのも面白いんじゃないかなということで、ちょっと一冊取り上げてみました。あなたの記憶の扉が開く本、探してみてはいかがでしょうか。以上です。
はい、ありがとうございます。30分の中以上でございます。今回は、監督編として学びの基本、人生が面白くなる学びの技、そして、30分読書編として学びの基本、ブッダが教える愉快な生き方、そして3分読書編としてポンさんは
誰かのことを強く思ってみたかったです
を紹介していただきました、はい、お相手はオレンジと、
NTV 火曜9時アクションドラマの世界、この本のね、やっぱりね、渡里哲也と、石原裕次郎の下りがね、最高なんですよ。ぜひ読んでいただきたい。この本の紹介はまたいつか。ポンでした。
タネラジ、また。